皆さんこんばんは。ピアノ弾き語りシンガーソングライター相原龍太と
シンガーソングライターゆかりです。
10月19日火曜日、みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。
よいしょ。この番組はジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。アイアンドララ FM、 そしてラジオ川越の2曲より今週も同日放送でお届けいたします。
はい、先月の放送でですね、はい、私相原、久しぶりにちょっと復活ということで
そうですね、
皆さんにね改めて本当にご心配をおかけしまして、はい、本当すみませんでした。なんかまだ微妙に声がおかしかったりしますけどね、
はい、
はい、あの体調はもうほぼ OK なので
よかったよかった、
はい、頑張っていきますよ。
頑張りましょう。
このラジオとラジコもね、今月から年度の下半期に突入しましたので、
はい、
ね、これまで以上に頑張ってまいりますので
頑張りましょう。
何卒よろしくお願い申し上げます。
お願い申し上げます。
今週のスポットライトのコーナーですが、
はい、
ゆかりさんこれ持ってます？
前は持ってないです。
あ、なるほど、
はい、
まあ、正直言っちゃいますとね、
はい、
まあ、多分年配の方々の方が好まれているかなという、
まあ、世代分かれるでしょうね、
はい、で、まあ、実はこれで音楽を聴きたいという往年のファンもね、
いいですね、
まあ、多いんじゃないかなと思うんですよ、うん、いいですね、はい、いいですよね、味があるってね、はい、
うんうん、
はい、今回はですね、
はい、
レコード
渋い
確かにね渋いですね。
渋い、
今の音楽業界ではなかなか ね、
そうですね、
レコードとあれですけどもね、
はい
はい、そのレコードにスポットを当てたいと思います。
後半は週担当パーソナリティによるオリジナルコーナーをお届け。第3週の今夜はアーティストの歌詞やポエムなどを朗読し、その内容や感想などを語り合っていく合言葉をお送りいたします。
それでは30分間最後までお付き合いください。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
今月のパワープレイナンバー、氷川智也で手遅れ。
君が僕の前に姿を出した、自然と君を目で追ってた。君のことを考えると頭から離れない。君は優しくする さりげないその一言で、君は誰にでも同じようにその笑顔その仕草見せてた。好きだと気づいた時にはもう
今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライト、
はい、
今回はレコードということで。
いいですね
いいですか
いいですよ、
まあ、そうですね、はい、まあ、レコードがどういうものかというのはご承知かと思いますけども、
はい、
はい、音声記録を意味し、
うん、
主に樹脂などでできた円盤。
樹脂なんですかあれ。
そうなんです。樹脂なんですよ。
はい、初めて知りました。
なるほど、その樹脂などでできた円盤に音楽や音声などの振動を刻み込み、うんうん、記録したメディアの意思を示すことがまあ多いですね、
はい。
はい。ではこのレコード、なんでレコードというのと。
レコード、うん、記録？
そうです。
おお。
まあ、要するに、記録という意味の英語。
はい。
レコード。
イエスイエス。
そのまんまなんですけどね。うん、そのこと言っています。で、ただ記録の意味と混同されないために、ためだと言ったりとか、コンパクトディスクなど、デジタルメディアと区別をするために、
はい、
まあよくこれ結構言われてんじゃないかな。アナログレコード。 あんまり聞いたことないかな。
あんまり聞いたことないです
よ。あ、そうですか、うん。あとはまたちょっと後で言いますけども、はい、その企画で呼んだりするんですね。SP とか LP とか。
あ、それは聞いたことあります。
あると思うんですよ。
はい。はい、
まあ、あとはその回転数、うんうん。レコードの回転数があるんですね。
はい。う
ん
う
ん
はい、
その回転数だとか、盤の大きさ。
うんうん。あります、あります。うん、
その盤によってはね、はい、何インチとかって決まってるのがあるので、
はい
まあ、その大きさ で呼ぶこともあるんだそうです。はい。では、そのレコード、じゃあいつ頃からできたのってところなんですけども、
はい、
ちょっとね、いろいろと諸説的なものがあるようなんですよ。
諸説ありということですね。
うん。ま、音を録音再生するシステムで言いますとね、うん
はい
多分これは明治初めぐらいかな、日本で言うと。
うん
うんうん
はい、
1877年、トーマス・エジソン。
うんはい、おー、エジソンさん。
はい、あのエジソンさんが世界で初めて成功させた、フォノグラフと呼ばれる円筒形の録音機を使用した装置。
うん、はい。
から始まったとされているんですね。
発明されたんですね。
はい、フォノグラフ。
フォノグラフ。
はい、フォトグラフじゃございませんよ。わかってますね。
はい。
その後、1887年。アメリカの発明家、エミール・ベルリーナさんという方がいらっしゃいまして、うんうん
はい、
円盤型の録音盤を利用したグラモフォン、うん、またややこしい名前でね、グラモフォンを発明。
はい
ま、それが、ま、いわゆる現在のレコードシステムの原型となったんだそうです。
うんう
ん
う
ん、
ほうほうほう。
うん、で、レコード、まあね、見たことは当然あると思いますけども、うん
はい、あります。
どういう仕組みかってわかります？まあ、盤がありますよね。
盤があります、うん。
はい。
で、くるくるくるくる回ってるところに、針をこう、ちょんって、うん。
はいはいはい。まあ、そういうことです。はい、で、その、針を、まあ、置くところ、まあ、その、溝があるわけですよ。
あります、あります。
はい、この盤面の溝、音高っていうらしいんですけども、
おぉ、はい。
盤面に対し、45度の V 字型にカッティングされています。
V 字型にですね。
はい、で、レコードの外側から内側に向かう一本の長い溝で、
じゃあ外から内にこうやって刻まれてって
です
ね。
そう、 そういうことです。はい。うんうん、で、外周側の、内壁には、はい、右チャンネル。
右チャンネル。
右チャンネル。
うん、
で、内周側の、内壁には L チャンネル。まあ、L と R ですよ。はい、右左。はい、
あ、ライト、レフト。
そうそうそうそう。
はい。
のチャンネルの音がそれぞれ、記録されているんですね。
うんうん、
うん。で、まあ、その音が鳴ると空気が振動します。
はい。
で、その振動が耳をキャッチして、脳が音として認識すると。
うんうん、うん。
まあ、つまり振動を生むための波形さえ記録しておけば、後からでも音を再生することができると。
まあ、そうなりますね。うん、
これ、まあ、これが、ま、レコードの、ま、原理。
はい。
という形になるわけですよ。
ええ。
はい。で、ちょっとさっき言った、LP とか、SP とか、
はい、
その辺の話をちょっとしていこうかなと。
はい、
で、
ぜひぜひ。
うん、で、まあ、どういう違いがあるのかというと、まあ、さっきもちょっと言ったかな、回転数だったりとか、
はい、
長さ、大きさですね。が微妙に違うんですよ。
はい
まず SP 版。
SP 版、はい。
回転数が 78RPM。これね、要は1分間に、回転する回数のことを言うんですね。
はい1分間で78回転です
ね。そういうことですね。直径が30センチ、または25センチ。これが SP 版。それから、LP 版。
はい。
これが回転数が33と3分の1 RPM。
3分の1?
細かいです。まあ、約3分間で100回転くらいの速度なんだそうです。
早いんですか?遅いんですか?これ。
はぁ、さっきのに比べ、SP に比べたらちょっと遅いのかな?
うん、
うん。ちょっと計算しないとあれですけどね。はい。で、あと、なんだっけ、EP 版。
EP?
はい。EP 版ってのがあるんですよ。
新しい単語ですよ。
回転数が 45RPM。
ほうほう。
直径が17センチ。
随分ちっちゃくなりました、
ね。そうですね。まあだから EP 版っていうのはまあちっちゃいので よくシングルとか。
ああ、はい。
シングル版とか。で、あと、LP っていうのはよく、まあ長時間記録できるので、クラシックの曲だとか、アルバムだとかに。うん。使われたりとか。
はい。
で、よくね、昔、LP、LP ってよく言ってたの、わかんないかな。
あ、たぶん、母がよく LP って単語言ってた気がするんですよね。
そう。昔の音楽はね、例えば、新譜を出したりすると、
はい。
LP が発売されました、リリースされましたみたいな、
うんうんうん。
ことを言ってたら、この LP なんですよ。
ああ。
いわゆる。うん、
時代を感じますよ。
そうね、今 LP ってあんま言わないからね。
言わないですね。
まあそういったね、違いが、まあレコードにはあると。 というところなんですけれどもね。うんうんうん、
はい。
はい。ではここでですね、ちょっと早いんですけども、一回ブレイクに入りたいと思います。今回はですね、
はい。
この楽曲をちょっとご用意しましたんで、聴いていただきたいと思います。サムシングエルスで、レコード。はい、聞いていただきましたのは、サムシングエルスでレコードでした、う
ん、そのまんま曲名ですね
そうですねでゆかりさんがサムシングエルス、わかんない知らないって言ってましたけども、
はい
1994年に結成された3人組のアコースティックスタイルを、基調としたバンドになるんですね、
う
んはい、でこのレコードという曲がですね5枚目のシングルとして、
はい、
1998年6月にリリースされた楽曲
私10歳です
ああ、じゃあ、ギリ知ってるか。あ、でもレコードって曲は知らないかもしれません。うんうん、その後で、
はい、
ラストチャンスという。
うん、それは、はい、知ってます。
はい。じゃあ、10歳の時にそれを聞いたということになるわけですね。
年がバレますよ。
はい。第3週目担当パーソナリティの相原龍太と、
アシスタントのゆかりがお送りしております、ラジオとラジコ。
今週のスポットライトは、レコードでございます。
ます。
はい。前半ではね、まあ、レコードの歴史とか、うんうん、形状、SPLP というのね、話をしていきましたけども。
はい。
まあ、後半ではね、まあ、フリートークもね、交えながら、ちょっといろいろと、レコードの思い出的なものをね、
はい、
話していこうかなと思うんですけれども。
はい。
まあ、ね、実はこのレコード、
はい
非常にデリケートにできているんですよね、実は。
母親がよく、なんか、うん、大事に、大事にコレクション保管してます。
ああ、なるほどね。
はい。
レコードって、まあ、さっきもね、冒頭言いました、樹脂で、
うんうん、
できています。
で、そうですね、
はい、音を刻んだ溝にレコード針を当てて、音の振動を電気に変えてスピーカーから音楽を奏でてくれる、
うんうん、
というものなんですけども、
はい、
ということはレコードの溝にですね、ホコリとか結構詰まりやすいんですよ。
ああ、V 字ですもんね。
そうそうそう。
詰まりやすそう、掃除もできないんでしょうね。うん、
で、まあその振動だとか、プレイヤー本体の振動すらもスピーカーで、うん、要は再生されちゃうんですよ。
おーっと。
うん。なので、その良い音で音楽を楽しむために、
はい、
レコード針が音として拾い上げてしまうノイズの原因、
うん、
それを全部取り除く必要があるんですね。
うん、うん。
うん。まあ、よくあるのはね、まあ、多分ね、レコード持ってる方は知ってると思いますが、クリーナーでね、シューってやって、その盤面をきれいに、こう、拭き取ったりとか。
はい。
はい。で、結構デリケートに、まあ、さっきも言いましたけど、デリケートなんで、例えばしまう時もね、そーっとね、ほこりつけないようにしまったりだとか。
あ、やってたやってた、
うん、あとね、こう、横にして積み上げちゃダメなんですよ。まあ、数枚ぐらいだったらいいんだけど。
は
い、
縦にしてあります。
そう、縦に、こう立てて。
そうです、そうです。
しまうようになってます。
うんうんうん、
だから、それだけもう本当にね、大切には大切に扱ってるんですよ。
うんうんうん、
だから、その盤面にね、指紋とかついた日にはもう、キャーですよ。
いや
ー何すんのあんたみたいなね。いや、ほんとオーバーです。そういうことになるんですよ。レコードをそう持ってるね、コレクターの方とか、多分そういう方々多いんじゃないかな。
リスナーの方でコレクターと、この今の話共感できたよって方、
う
ん、お便りください。
そうそうそうみたいな感じで絶対言ってる。うん。だからその、まあ樹脂でできているんで静電気は起こるし、熱で曲がったりも しちゃいます。
ああ、樹脂ですもんね。
そうそうそう。
うんうんうん、
なので、で、あと真ん中のレーベルがね、紙でできているんで湿気も良くないんですね、実は。
ああ、そうですね。
そうだ、そんだけもう本当にデリケートなもの。うん、なんか何回も言うですけども、デリケートなんですよ。
はいはい、私と一緒。
そうね。
今のは
一瞬変な場作ったね。そんなレコードのね、ちょっと思い出的なことを話してみようかなと思うんですけど、まあ、ゆかりさんが今ね、はい、
うん、
母親が大事にされてるという話しました。
ね、最近なんか、新しく、なんかそのレコードのプレイヤー買い替えたんですよ、
う
ん、母が。
ほうほうほうほう。
で、野口五郎さんがもう大好きで。
はいはい。
で、最近、デビュー曲の、サイズ的だと、
うん、
LP じゃなくて SP。
SP かな
?SP を出したんですよ。
うん。
それを聞きたいがために買い直したらしいです。
なるほどね。
はい、
今まあ変な話ね、Amazon とかでもね、
うんうん、
プレイヤー変えたりもしますからね。
うん、うん。
で、僕もね、レコードというとですね、小学校4年生ぐらいだったと思うんですけど、
はい、
当時その学区内の小学校が集まって、
うんうん、
音楽会開催したんですよ。
ほう。
で、その時に演奏した、音源を、カセットテープかレコードで購入することができたんですね。で、なぜかレコードで買ったんですよ、
はいはい。いいじゃないですか。
うん。ただ、当時父親がね、
はい、
プレイヤーを持っていたんで聞くことはできるんだけども、
はい、
その、 父親の部屋じゃないと聞けないのと、
うんうん、
結局、小学生なんでレコードのかけ方がよくわかってないんですね。
ああ、そうですね。う
ん、だからなかなか聞くことができないってことで、
うんうんうん、
カセットテープに落としてもらったんですよ。
レコードからカセットって録音できたんですね。
なんかそう、多分後ろで配線で繋いでたんだろうね。
うん、うん。
それでやってもらったんで、それでまあよく聞いてはいたんだけども、
はい。
まあ、こんなことなら最初からカセットテープで購入すればよかったな。
いや、
今更になってね。
味ですよ。
まあね。
はい。
今なって思えばそうですわ。
そうですよ。
うん。で、あとね、まあ、今ほとんど見かけなくなっちゃったんですけど、
うんうんうん、
ジャズ喫茶。わかりますかね。まあ、簡単に言うと、ジャズを聴きながら、まあ、お茶だったり、はい、あとは、まあ、夜だと、お酒とかもあるのかな。うんうん、まあ、そういったところで、まあ、聞く。
いいですね。
形式の喫茶店。だどっちか、まあ、それでね、もう、こう、ジャズの、まあ、あの曲かけてよ、みたいな、
うんうん。
マスターにリクエストして。で、それでレコードかけて、最初の針を下ろした時の、プチプチプチプチみたいな音が
いい
があって、それから曲が始まるみたいな。
なんかエスプレッソ飲みたくなりますね。
エスプレッソ？
エスプレッソ。
いいですね。まあ今ね、お店によっては CD をかけるところもあったりするかもしれません。もしかしたら。
うんうんうんうん、
でもやっぱりその1960年代から70年代ぐら
い
にかけてのまあ音楽。
うんうん、
まあ今ジャズ喫茶って言ったか、例えばジャズだったり、
はい、
あとはクラシックなんかもそうなのかな。
まあそういうイメージがありますよね。
やっぱそのあたりのね、ジャンルなんかはレコードで聞いた方が、まあ非常に味があって。
いいですね。
いいのかなと。やっぱりちょっとポップスとか演歌って、まあまた微妙に違うんだけども、まあでも。
演歌、まあそうですね。
うん、で、ほら、ね、あ、先ほどね、
うんうん、
お母様が。
はい。
野口五郎さんの。へぇ、すごいですね。
もう、大好きですよ。私の胎教でしたから。
あ、そうなんだ。
はい、お腹にいる時から聞いてました。
野口五郎さん聞いてた。
はい。
じゃあ歌えるんじゃない？もしかして。
歌えますよ。
じゃあまたそのうち聞かせていただきましょうかね。
ぜひぜひぜひ。
うん。まあそんな感じでね、まあレコードというのがね、まあその1960年、70年、まあジャズとかね、クラシックなんかそうですけども、うんうん、
はい。
あとはまあそのオールディーズなんかもね、うん
はい
うん、もしかしたらレコードで聞いた方が味があったりとか。するかもしれませんね。
そうです
ね。はい。ぜひね、今だったらその、通販とかでもね、
うんうん、
買えたりしますし、
そうですね。
ぜひね、またその、古き良き時代に戻って聞いてみるのもね、いいんじゃないかなと思ったりします、
はい。
皆さんいかがでしょうか。はい。というわけで今週のスポットライト、レコードをテーマにお届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソング。かなり拙い言葉だけど、
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on sale。
合言葉のコーナー。さて、第3週目のオリジナルコーナー。
はい。
はい、合言葉になります。今回はね、相原の方で用意させていただきましたので、はい、紹介したいと思います。
はい、お願いします。
愛、どこで誰が想像した本なんでしょうか。難解なんだね。感情ってどこへ向かうべきもんなんでしょうか。そっと教えてよ。飛ぶ鳥は大空を迷うことなく飛べるのに、一体僕らはどこへ向かうんだろう。恋愛の成功率はね、散々でね、いつだって成就しないまま、とはいえ好きになっちゃうんじゃもう嫌になるよ。どうかいなくなれ。こんなんなら存在自体をケチまえ。そう思ってどのぐらい経つんだろう。来週はいつ会えるんだろう。はい、というわけで今回のこの歌詞なんですけども、
うんうん、
もう、
はい、
お好きな方も多分いらっしゃるんじゃないですかね。
そうですね。
タイトルは愛と言います。
愛。
しみじみ言ったね。はい、愛です。その結構そのまんまですね。
はい、
歌ってるアーティストさん、スキマスイッチ。
いいですね。
もうね、女子大好きなんじゃないですか、スキマスイッチさん。
好きな人は好きだと思いますよ。
もともとはね、
はい、
これは、スキマスイッチさんは確か1999年かな
そうですね。
に、大橋拓也さんと、時田慎太郎さんからなるユニット。
はい。
大橋さんが自分の曲のアレンジを時田さんに依頼したのがきっかけで結成されたんだそうです。
ほう、ピアノですよね。
そうです、そうです。はい。ファーストシングル、ビューという曲がありまして、そちらの、まあ、レコード会社第1弾新人として満を持してのメジャーデビューと。
おー、すごい。素晴らしい。
で、この愛という、楽曲はですね、2006年11月にリリースされましたアルバム夕凪ブレンドというのがありまして、そちらに収録されていると。
ほうほうほう、
はい、メロディー制作の段階に苦労し10回ほど書き直してようやくスタッフが感動したという、
10回
だから大変よ、曲
10回は大変、
うん、改めて曲を書くのって大変なんだよね我々特によくわかりますけど、
書いちゃう、まあ違うわかります。
で、そんなね、愛というタイトルの楽曲、まあ、歌詞ですけど、はい、ゆかりさん、はい、ね、聞いてみて、どんな印象を受けましたでしょうかね。
いやー、もう感情へってどこを向かうべきなんでしょうとか、なんかすごい恋焦がれるっていう、この単語がよく似合うなっていう印象ですね。
で、なんか確かにこう聞いてみると、そうそうそうって言えるようなところって結構あるんですよね。
あります。
恋愛の成功率はね、散々だね。
そう、成就しないまま、もう私振られてばっかりなんですよ。
確かに成功率散々ですよね。
はい。
確率的に言えばね。
もう、プロ野球どころ、もう2割、1割
いや、1割もないんじゃないかってぐらいね、本当に散々ですよ。
散々ですよ、もう。
むしろあの、ほら、なんていうの、あの、失敗率の方が多いんじゃないかっていう、ね。
多いですよ。
ね。まあ、我々もそれだけね、あの、いろんな意味で、濃い経験をしているのかなという、はい、ところです。
成就したいな。
で、まあ、さっきも言いました、あの、スキマスイッチさんって、ね、おそらく女子が大好きなんだろうなっていう、まあ、奏でっていうね、有名な曲も、
うん、そうですね。
あったりします。特にあの歌詞なんかもね、はい、あの、女子がなんかキュンキュンするらしい。
キュンキュンするし。
ですから。
あの声もいいんですよ。
うん、確かにね。はい、で、この愛という曲もね、もしかしたらキュンキュンするんじゃないかなと思いますんで。
女子の皆さん一緒にキュンキュンする準備はいいですか？
はい、ぜひ、ね。一緒にキュンキュンしてください。
はい。
それではお届けいたしましょう。スキマスイッチで愛。さて、アイ&ウララ FM、そして FM ラジオ川越の2曲より、今週も同日放送でお届けしてまいりました、ラジオとラジコ。ここで番組からのお知らせです。
ラジオとラジコ公式サイトでは、過去の放送をいつでもお聞きいただけるアーカイブがございます。キーワード検索はもちろん、パーソナリティ名などのタグ一覧表示も可能ですので、ぜひご利用ください。また、番組ではリスナーの皆様からのお便りを募集しております。番組へのメッセージ、パーソナリティへの質問、またオリジナルコーナー合言葉で紹介してほしいアーティストの歌詞やポエムなど、お便り専用フォームよりお気軽にお送りください。
はい、さてここで番組よりお知らせがございます。ゆかりさん、よろしくお願いします。
はい、私今月の放送をもちまして卒業となります。1年と11ヶ月かですね。
うん、
はい、
ほぼ2年ですけどね。
ほぼ2年ですね、はい、短い間でございましたけれども、はい、皆さん私のお話は楽しんでいただけましたか？
いや、楽しかったです、ね。
はい、アシスタントとしても務まっていたかどうか心配なところはありますが、
はいはい、
私もあの楽しく、はい、うん、参加させていただいてとても貴重な経験になりました、
はい
はい、今後は一ファンとして一リスナーとして皆様と同じ目線でラジオとラジコを楽しませていただきます。大変お世話になりました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました、本当にね、はい、まあ、1年10ヶ月、
はい
はい、あのね、頑張っていただきました、本当にありがとうございましたね、はい、
お世話になりました、
はい、今度はねぜひあの、ラジオとラジコ毎週聞いていただいてですねいっぱい知ってる人いるからね、
お便り送りまくりますね。
あ、送ってくださいぜひぜひはい、さて本日の放送はいかがでしたでしょうか、
はい、
今回はレコードスポットに当ててみましたけども、ゆかりさんいかがでしたか？
ちょっと自宅にプレイヤーあるんで母親と一緒になんか、うん、いや聞いてみたいですね。
うん、そうですね、あるんで、またねぜひあの一回そのレコード聞いてみて、そのプ チパチの音だったりとか、
いやパチパチ楽しみたいです。
スピーカーから流れるね、はい、あの味のある音楽、またこれをぜひね聞いてみて、ちょっと再認識とかね、あレコードってやっぱいいなーなんて思うことあるかもしれませんから。
ですよ、秋の夜長にぴったりだと思うんです。
ぜひね聞いてみてください、
はい、
ではゆかりさん、アシスタントとして最後のインフォメーションお願いいたします。
はい、ラジオとラジコは FM ラジオ川越では毎週火曜0時、アイオンドララ FM では同日夜11時からと再放送が4時間後にございます。詳しくは局のホームページなどご参照ください。
はい、来週の放送は第4週担当パーソナリティ白崎風花さんでお届けいたします。どうぞお楽しみに。今夜のお相手はピアノ弾き語りシンガーソングライター相原龍太と
シンガーソングライターゆかりでお届けいたしました。
ゆかりさん本当お疲れ様でした。
ありがとうございました。お世話になりました。
See you next time. Bye bye. Ciao.